受難節に入りまして第3の日曜日を迎えております。この日をこの教会の暦ではこう聞き慣れない言葉なんですけれども、オクーリーというんですそうです。オクーリー、これラテン語ですね。この言葉は ただいま皆さんとご一緒にお読みいたしました詩編25編15節の言葉から来ているというのですね。いつも主に神に目を注いでいるということです。このラテン語で目のことをこのオクリというんですね。この目ということを耳にします。私たちはそのスイスのバーゼルを思い起こすんですね。市電がこう走っていまして、そういう公共の乗り物ですね、市電市バス、その車体になんとその片目がこの描かれているんですよ。この乗っている人たちなんですけれども、乗車券をチェックされるということはもうほとんどと言ってほどないんですね。実際バスにしても市電に出しましても、この区間区間の料金をごまかす人というのはいないそうです。それがそのバーゼルの生活文化になっているということですね。市民社会の中に、市民の意識の中にこの神の目オクリというものが働いているということですよね。オクリというこの神の目ということを生活の基本にしているキリスト教の団体がございます。それはその修道院なんですね。この富士見町にも三位一体ベネディクト修道院というのがあるんですけれども、そのベネディクト派の修道院を始めましたのはベネディクトスという人ですね。この人が書きました修道院規則というのはこのヨーロッパでは、この世界において大変こうよく知られている大切な修道会の規則なんですけれども、この中におきましてですね、四旬節の過ごし方という規則をその書き定めているんですね。四旬節というのは今の受難節のただいまのこの時節のことですね。こういうふうに言っているんですよ。修道士の生活にはいついかなる時にもですね、四旬節の心構えがなければならない。修道士の生活っていうのはその一生涯が受難節の生活なんだということですね。イエス様から目を離すことなくそのイエス様を追い続けなさいということなんですね。先週の21日このベネディクト会の修道院富士見修道院におきまして、一人の修道士の誓願式というものが行われました。これは修正誓願式っていうんですね。重い名前です。もう死に至るまで修正神と約束した私の全てを捧げますということを守っていきます、こういう約束の日なんです。でロン・リーティン修道士がこれに臨んだんですね。香港から来られた方でして、私もこの方を含めての若い人たちの神学指導に参加いたしましてお招きを受けたんです。普通その修道士が誓願を立てるときには修正誓願に至るまで、ですね2つの誓願を立てるんですね。合わせて3つです。でその意味なんですけれども、この3つの誓願には意味があると言われておりまして、自分自身を十字架につける3つの釘というものをこの誓願は意味しているというんですね。非常に重い誓約式になるんですけれども、実はその例えば40年祝祭誓願式とか、その修道士にはいろいろな楽しい誓願の式も あるんですね。その時の式文っていうのは愉快でしてね、修道院長がその40年修道院におられた修道士に誓約を確認するんですよ。あなたはこの後も一生を修道士としてその生きることを約束しますか。で、私はいたしませんと言ってもいいんだそうです。いつ辞めてもいいんだそうですね。実はしかしこの修正請願式というものが、行われる、これが修道院であります。今日の聖書箇所はイエス様に憧れた人たちのことですね。この今申し上げた言葉で言いますと、この請願の式に臨むというようなことになった3人の人たちのお話です。この3人が一緒にその心を合わせてイエス様のところにやってきたのか、こうバラバラにやってきたのかということはよくわからないのですけれども、今朝はですね、この人たちは一緒にやってきたんだというふうに読みたいと思っているんです。最初の人はですね、このあなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言い切ってますね。でこういう人ですから大変その熱情にあふれた一途な性格の人であったということがわかります。このイエス様はこの人に向かいましてね、狐には穴があり空の鳥には巣がある、人の子には枕するところもないとこう言われたんですね。この時イエス様のこの目にはルカによる福音書を書きましたルカがこの福音書の後において記すことになりますイエス様のそのご生涯の最後というものが捉えられていたと思われるんですね。枕という言葉をお使いになっておられるんですけれども、このすでに皆様もご存知のようにご承知のようにイエス様っていうのはその眠ることのできないほどの忙しい毎日を送っておられた方でして、その方が深く眠られた時っていうのは十字架を枕にされた時ですね。ですからルカはこのことをですね、ルカによる福音書23章の41節から49節のところに記しておりまして、イエス様はこう言っておられますね。父よ、私の霊を御手に委ねます、こう言って息を引き取られた。でこの永遠の眠りに疲れたイエス様、この時十字架をですね、枕にされたということですね。で一緒に来ました別の人に私に従いなさいとイエス様は言われました。そうするとまず父を葬りに行かせてくださいと言ったんですね。この人もこの狐には穴があり空の鳥には巣がある、だが人の子には枕すところもないと最初の人に言われたこの言葉を耳にしていた。それを聞きましてまず父を葬りに行かせてくださいと言ったんですね。これは非常に説得のこの力のある言葉なんですね。ユダヤ人にとりまして十戒が定めます父と母と敬えということはこれは絶対のこの戒めですね。その人が敬虔なこの信仰に生きる人であればあるほどですね、父母を看取り埋葬まで面倒を見るということを義務としていたわけですから、彼が言ったことは誠に当然なことであったわけです。この2人の友達とイエス様とのやり取りを聞いておりました。3人目です。主よ、あなたに従います。しかし、このしかしですね、まず家族にいとまごいをさせてくださいと言ったんです。 この最後の人に向かってというよりは、この3人の一人一人に向かってですね、イエス様は、好きに手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われたんですね。このイエス様に従う人たち、今日の聖書箇所においては弟子の覚悟とこのありまして、この3人は弟子となりたいと言ったというふうにこの受け止めていますね。この弟子となるということでありますけれども、皆さんもそして普通私たちはですね、この箇所を読みまして弟子ということを考えますときに、弟子であろうとする者はこれまでの生活を断念しなければならないと。ですから例えば職業も捨てなければならないし、家族の絆を切ることもしなければならない、父を葬るといったこういうこの義務ですねを他人に委ねなければならないということもあったというふうに読むわけですね。私どもはそのように受け止めます。そして弟子となるということは特別なことであり厳しいものだということを思うわけであります。実際この福音書を読んでいますと、イエス様に従おうとしたと従う人たちにはこの2つのグループが、まあ、大きく分けるとあったように思われるんです。大勢の群衆ですね、こういう人たちの中から弟子たちが選ばれたということは全く記されていませんね。まあ、イエス様に従って耳を傾ける数多くの人の中から、まあ、その中の誰かをですね、弟子と呼ばれたというようなことは全く書かれていないんですね。そういうことを思いますと、弟子というのは、まあ、信仰のエリートでも言いますか、選ばれた人たちなんだということを私たちは思うと思うんです。私どもはこういうこの受け止め方についてですね、気をつける必要があると思うんですね。弟子という言葉は一つの誤解を生む言葉です。弟子は特別に選ばれたこの人たちのことであって、この例えば神父とか牧師というような特別な聖職者のことだというふうに考える、それは大きな誤解だということですね。で、プロテスタント、私どものプロテスタントにおきましては、聖なる職業、俗なる職業というものはありません。聖なる職業という考え方は間違いだというふうに理解すべきです。聖職という言葉は危険な言葉だということです。まあ、この私どもプロテスタントにおいて弟子ということを言わなければならないとすれば、イエス様にとっては誰もが弟子だということです。この私どもの肉の目で、あるいは信仰の目でイエスを捉えて歩もうと決意いたしまして、イエス様にどこまでも従っていく、こういう願いと決意を持ち、イエス様の御跡の足跡に従おうとする者は全ての者が弟子であるということですね。その上でのこの生き方が求められているということではないかと思うのです。このイエス様に付き従いたいと願い出た3人の人たちですね、この人たちのことが大変気になります。彼らは 弟子となったのか、それともなることができなかったのか、分かれ道に立たされたその3人の結末というのはどういうことになったのかということです。ルカは次の聖書箇所でそのことを私どもに知らせてくれているように思うんですね。10章の1節から12節、ここでは込み出しに72人を派遣するということがつけられてございます。この第1節を読んでいますと、その後とありますね。そしてこの主は他に72人を任命したと、ルカによって記されているんですね。他にというのは3人を除いてというふうに、私どもは取ることができますね。他に、要するに3人の志願者は隙に手をかけてから後ろを見てしまった。弟子になる決意が最後のところでこの崩れてしまったということではないでしょうか。彼らはイエス様から目をそらしてしまったわけです。むしろ家族のことが気になった。この目をそらしてしまうこと、飛んでいる鳥を追う目というのは、にわかに生き生きと動き出すということを言った神学者がいます。自分で目の運動をしているのではなく、この対象によって動かされているのだ。ですからその鳥という対象から目を離すと、目は下を向き停止する。そういうふうに一人の神学者が語っています。対象というのはイエス・キリストのことですね。この3人はイエスから目を離したんですね。それでイエス様が見えなくなった。果たしてイエス様は家族を看取らないでいいと言われたのかどうか、世の中とのことをこの捨てていいということを言われたのかどうか、マタイによる福音書によりますと、イエス様はこういうことを言っておられますね。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは与えられると。これらのものは与えられるんですね。この順序が大切です。神の国と神の義を求めるということですね。